劇団月の砂漠プレゼンツ月サバレリオネオ
市川うらら FM をお聞きの皆様こんにちは。午後1時30分になりました。今週のこの時間は月サバレリオネオをお届けしてまいります。司会は私増田誠、そして
DJ トロニャンことしぎゆかりです。
我々2人でお届けいたします。よろしくお願いします。さあトルニャ、我々の自己紹介を簡単にお願いします。
はい、私たちは東京都北区を拠点に活動している劇団月の砂漠のメンバーです。普段はコメディ舞台の上演や演芸ライブを開催しているエンタメ集団です。そして増田さん、この番組は、
はい、落語や朗読劇や怪談など耳で聞いて楽しめる物語を毎回発信していく物語語り番組でございます。
はい、リスナーに愛される番組を目指しましょう。
どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、1ヶ月ぶりでございますけどもね、はい、今月の、月サバレディオということで10月の月サバレディオを始めていきたいと思います。今日はね、久々にね、あの、うん、語りの、ね、コーナーはね、怪談をやってみようかなと思いますね。
季節外れだね。
そうですね、もう10月でね、うん、ちょっと涼しくなってきたってところでね、うん、でもほらまだ何日か暑い日がねあったりしますじゃないですか、
うん、
25度26度ね結構あったりしますから。本当は8月にやろうと思ってたんですけどね怪談を久々にやろうかなと。あれだよ、ハロウィンが近いから。
いやすごい。
ハロウィンがほらもう今月末でしょ、10月末でしょハロウィンって、うんうん、だからほらあのお化けじゃないですかハロウィンっていうのは。
まあ、
だからね、あの怪談をやろうかなと。
すごいすごいね。
強引ですかね、はい。まあ、その前に軽くオープニングトークということでね、
はい、
トリアンは最近高崎へ行ってきたんだよね。
そうです、
うん、
マミタスの日本舞踊を見に、
はい、あの我々の、ね、劇団のメンバーでね、はい、日本舞踊の流派に、ね、所属しておりますマミタスの、
はい
はい、高崎ね結構遠いところでしたけどもね、
うんうんうん、そう、新幹線でね、うん、行こうかなって思ったんですけど、
新幹線で、まあ、そうか大宮からね、うん、パーッと、
う
ん、
ちょうど連休中だったんで。
そうでしたね、9月の終わりのね。
そうなんですよ、うん、なんで、まあ、指定席取れないかなって思って、
うんうんうん、
まあ、取れないんだったらまあまあ、あの鈍行で行こうって言って、
うん、高崎線で、
はい、
えっちらおっちら、
えっちらおっちら、うん、鈍行で行ってきました。
赤羽から
はい、赤羽から鈍行では
い、
はい、2時間ちょい。
おお、ちょっとしたもう旅ですよね、うんうん、結構舞踊なんか掛け声も飛ぶでしょ、結構
演者さんに。ああ、飛んでましたね。
うん、
うん、面白かった。
うん、結構そう
飛ばしすぎじゃないって思いながら聞いてたけど。
そ
う
そ
う、
あのマミダスのね、その所属してる流派は、
はい、
あの歌舞伎のね、
そうです
ね、そうそう、あの、うん、系統というかね、あのそこから来てる流派なんでね、
うん、
あの待ってましたとかね飛ぶんですよね。
そうそうそう、
まあ、そんなのも面白いですよね、
うん、名前呼ばれてたよ。
あ、マミダスも名前呼ばれてた、
うん、
画工で、
うん、
はいはいはいはい、いいですね、なんかやる気出ますよね。
ほとんどのね、あの出演者の方の名前をね、うん、一人で呼んでた人がいた。
あ、じゃあ講演会とかなんじゃないですかね、もしかしたらその流派自体のね、
うんうん
うん、そうかもしれない。やっぱりそういうのってね、あの落語とかでもねあるけどね、あのやっぱいいですよね、楽しい、うん、なんか気分良くなりますよね。さあそれでは、早速今日のコーナーの方にね行ってみたいと思います、はい。先ほども申しました通り、今日のコーナーはこちら、怪談でございますねはい、まあメインをちょっとね僕の方で読ませていただいて、
うん、
で、あのちょこちょことねトロニアにも入ってきてもらおうかなとですね、
はい、
あ、この入ってくるっていうのはあれですよ、あのセリフで入ってくるってことですよ。よいしょっと掛け声入れることじゃないですよ
待ってましたっつって
待ってましたねあの舞踊とか見に行ったばっかりなんでねただ階段だとそれやるとはちょっと微妙かもしれないですね
よ
階段で登場した瞬間に待ってましたって言われてでここぞっていうその怖い、あのそこに振り返ったらお化けがいたんですよってところで
よいしょ
よいしょってでやって階段じゃなくなっちゃいますんでね、まあ、ここはこう、静かにねやりたいと思いますけど、はい、今日はですね、嘘というのをテーマにですね、ちょっとあの読んでみようかなと思いますね。
はい、
あ、いずれもあの私が、まあ、取材、取材に実際に体験した人からの取材に基づいて、まあ、少しねその色をつけて、書き上げたという話でございます、
うん。
で、2本読ませていただくんですが、2本とも嘘というのが実はテーマになっておりまして、まあ、そのあたりちょっと、ご注目いただきながらお聞きいただきたいと思います。1本目、エンジェル様というお話をお届けいたします。よろしくお願いします。
小学生の頃、エンジェル様というゲームがクラスで流行ったんです。
そう話すのは王さんという30代の女性だ。エンジェル様とはこっくりさんのローカル版の一つ。王さんは当時愛知県の小さな町に住んでいた。 王さんの通う小学校のみならず近隣の小学校でも流行っていたという。
嘘くさいと思いつつ、私の片思いの相手を言い当てられたこともあったから少しは信じてみたり。
当たる当たらないは二の次で、仲間たちとのコミュニケーションツールになっていたという。
そんな時、 A ちゃんに露骨にバカにされてすごくムカついたんです。
同級生の A さんは頭の良さを鼻にかけるところがあり、日頃から王さんとは折り合いが悪かった。 A さんはエンジェル様で盛り上がる王さんたちのグループを見て、幼稚だねとせせら笑っていたという。
だから私、嫌がらせをしてやりたくて。
ある日の昼休み、すぐそばに A さんがいるのを承知で、王さんはエンジェル様に質問をした。
A ちゃんは来週どうなりますかって。
コインに当てた指を意図的に死にますの順に滑らせた。王さんの仲間たちはトリックを知ってか知らずか、キャーキャーと騒ぎ出した。一種の陰湿ないじめだった。
A ちゃんはさすがに腹を立てたみたいで、
こんなの嘘だ、くだらない。A さんは声を荒げた。売り言葉に買い言葉。 A さんのその態度を見て王さんも引けなくなった。
エンジェル様は嘘つかないよ。だって私のいとこはエンジェル様に死ぬって予言されて本当に死んじゃったんだよ。そう言ったんです。
もちろん嘘だった。王さんと同い年のいとこは隣町で元気に暮らしていた。この時はとにかく A さんを怖がらせたい一心だった。A さんは唇を震わせながら教室を出ていった。
ざまあみろ。一週間怯え続けろ。そう思いました。
その一週間後のことだった。
いとこが死んだんです。
川での不幸な事故だったという。第一報に接した際、王さんは自分のせいだと感じ、泣き崩れた。
あんな真似をしたから、エンジェル様が怒って、嘘を本当にしちゃったんだって思って。
大人になった今も後悔の念は晴れていないという。なお A さんは現在も元気に暮らしている。
いとこが死んだ日以来、まるで人が変わったみたいに優しくなって、私に寄り添ってくれて、今でも A ちゃんとは大親友です。
エンジェル様のお慈悲ですかねと王さんは笑った。はい、ありがとうございます。エンジェル様というお話でございますね。
おい、
まあ、あの文章中でもねあった通り、まあ、こっくりさんの、ローカル版の一つということで、
うん、
なんかいろいろなこれ当時は あったそうですね。このこっくりさんが流行ったの80年代70年代ですかね。僕なんかがまあ小学生の頃もう90年代に入ってましたけど、ギリギリちょっとやってる子がいたような記憶うっすらありますね。
でも自分のその住んでるところ小学生で やってたよ。
あ、そうですか、
うん、
じゃあやっぱりあれか90年代、トリニアンだともう00年代に入ってるかしらね。小学生だとそうだよね、
うん、そうだね、
ギリギリ今90年終わりぐらいだよね、
うん、
やっぱりあれですかね、まだまだ健在というかね、やっぱ小学生ぐらいみんな ね、やりますかね。
トイレの花子さんとかもね、
花子さんはね今の子供たちも普通に言う、
うん、
うん、あ、もうすごいですよ、大ベストセラーというか
ベストセラー
でもうずっと大人気
大人気、
たけしさんとかさんまさんとかさんタモリさんみたいにもう何十年もずっと第一線で
活躍ビッグ3や
ビッグ3ですよ花子さんはもう何十年と第一線での子供たちの広いあのこのこっくりさんって、ね、僕はあのやったことはないんですけども有名ですよね、
うん
うん、でもそういうこっくりさんとかでね、あのこう嘘をつくとね、あのやらせ出来レースでなんかわざと変なそういう予言とか嘘をつくととんでもないことになっちゃうよというそういう話でございますね、
うん、
本日は嘘をテーマにした怪談をお届けしておりますが、もう一本、読んでみたいと思います。狼少年という話でございます。こちらも、先ほど同様、実際にねちょっと私が取材させていただいた、私が、体験者さんから聞いたお話を、まあ、少しアレンジして、色をつけて、一つの作品として落とし込んだというそういう怪談でございます。それでは引き続きお聞きいただきたいと思います。狼少年。シーコさんという宮城県内の某町に住む40代の主婦から聞いた話だ。彼女が小学5年生の時、W 君という同級生がいた。W 君は C 子さんが友人と人気ドラマの話題で盛り上がっている時、
そのドラマの主演俳優、今朝死んだらしいよ。
と真顔で言ってきたり、
まるまる先生の奥さんはバツバツ先生に殺されたよ
などとクラス中に不意調するような子だった。もちろんそれらはすべて嘘だ。いつの間にか彼は狼少年とあだ名されるようになっていたという。シーコさんはそんな嘘つきの W 君を懲らしめてやりたくて、ある作戦を考えた。目には目を、嘘には嘘で返してやろうと考えたのだ。ある日の放課後、 W 君が奇妙なことを口にした。
昨日 K トンネルで女の幽霊を見たんだ。
地元には心霊スポットとして知られる場所がいくつかあったが、 K トンネルでの怪談など聞いたことがなかった。これはまた W 君の嘘だろうと察したシーコさんは、かねてよりの作戦を実行に移した。知ってるよ、真っ赤なドレスを着た幽霊だよね。あれを見た人は呪い殺されるらしいよ。口から出まかせの嘘で W 君をからかってやったのだ。すると W 君は意外な反応を見せた。
嘘だ。
W 君は顔を真っ青にして怒鳴り声を上げた。
どうして信じるんだよ、信じちゃダメなんだよ。
W 君はそう叫んで教室から逃げ去っていった。シーコさんは戸惑いながらその背中を見送ることしかできなかった。翌朝、W 君は登校してこなかった。次の日も欠席だった。さらに次の日になって担任の口から、W 君はご家庭の都合で引っ越しました、と発表されたという。でもそれ、先生の嘘だったんです。数日後、シーコさんは母親から W 君が死んだと聞かされた。持病が悪化しての急死だったという。ご両親の意向で死んだことを隠して引っ越したことにしたそうなんです。同級生を悲しませまいとするご両親の配慮なのだろうかと、幼いながらにシーコさんは感じた。でもね、それも嘘だったんですよ。しばらくすると、W 君の死因は首吊り自殺だったとの話が伝わってきた。狭い町内のことなので、結局は隠しきれず発覚してしまったのだ。Cコさんにはどうして W 君が自殺したのか、いまだに理由がわからない。あの時、あんなに怯えていたことと何か関係があるんでしょうかね。今となっては確かめようもないですが。Cコさんは顔をしかめてため息をついた。やっぱり、嘘なんてつくもんじゃないですね。はい、ありがとうございます。狼少年というお話でございましたね。嘘をつくとやはりどこかでね、何かいろんな歪みとか歪みが出てきてね、そういう歪み歪みというものに怪異がつけ込んでくると言いましょうかね、不思議なことが起きてしまう、その余地が生まれてしまうとでも言いましょうかね。
どうした急に。
怪談作家ですから怪談作家でございますからね。伝承遺文樹林竹書房より絶賛発売中でございます。よろしくお願いいたします。はい、あと3月に出たね、樹録貝の産声ってあれもまだまだ売ってますからね。はい、まだまだ本屋さん置いてあると思いますんでね、はい、Amazon でも買います、よろしくどうぞ。ということで今日はね、嘘をテーマにした怪談を2本お届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ここからは後半戦でございます。後半戦はですね、前回同様、そうだ、コーナータイトルですね。はい。後半戦はこちら、ランキングベスト10だったっけ？
そんなことやってたっけ？
やってた記憶がありますね。はい。これからですね、あるテーマに関するランキングのベスト10をトルニアに当てていただくと。やってもらえるでしょ？
はい。
このゲームをやろうと思いますね。はい。今日のテーマはね、嘘でございます。先ほどの怪談じゃないけどもね、女子スパというね、メディアウェブサイトからちょっと、引用させていただきまして、結構これ何年かも前のやつなんですけどね、恋人についたことがある嘘ランキングと。恋人に対して、恋人パートナーに対してついたことのある嘘ランキングというこのね、ベスト10をね、トリニャンに、あと残り10分少々ですか、残りの時間で全部開けていただこうという、昔 の, あのクイズ100人に来ましたみたいなやつですね、そういう風な企画でございますね。 ちなみにどうですか、まあ、恋人パートナーとかに限らず、なんかこのこんな嘘をついたことがあるよみたいなことってあります？ちなみに
嘘
なんかこんな嘘ついた、なんか世の中大変なことになっちゃったよ、世の中大げさか
それはすごい嘘だ ね。
僕はね、嘘をつかれたことならあるんですよ。エイプリルフールだったと思うんですけどね、大学の後輩にね、突然ね、会社辞めましたっていう、仕事辞めましたって来てね、ってびっくりしちゃって、劇団なんかにも協力してくれてたね、後輩だったんで、と思ってさ、こういう時ってなんて返したらいいんだろうって、僕まだ20代前半ですからさ、どうやって返したらいいんだろうな、なんて言ったらいいんだろうと思って、結構ね、ガチでね、すごい真剣にね、長文でね、慰めとね、まだまだこれからだっていうね、そういうメールを送ったんですよ。はい、そしたらね、申し訳なさそうな感じの、すいません、今日エイプリルフールですってね、帰ってきてね、恥ずかしいやら、腹立たしいやらね、なんかこの、すごい感情になった記憶が、ありますけどもね。
それ言っていい嘘とね。
そう。
言っちゃいけない嘘だね。そう、
人を傷つける嘘はね、良くないなと思うんですけどね。
そうね。
なんかあります？
これといって覚えてるものはないな。嘘ってあんまつかないのかな、自分。思い出せないね。
思い出せない。あ、じゃあ素直なんだ。
欲望のままに生きてる感じ。
あ、逆か。嘘をついてもそれは嘘とは気づかないタイプだ。平然と口から出ますよ。
最低じゃん。
はい、
最低の人間だった。
ということで、開けていきましょうかね。10個ありますんで。
何位から開けたらいいか、当てやすいか。
これはね、1位がね、意外と難しいかもしれないですね。ちょっと変化球なので。
変化球。
恋人についたことがある嘘ランキング、まあまあ妥当なところからじゃないですかね、これやっぱりね。
そうね、さっきも言ってたけど、異性とご飯を食べに行く、2人で会うっていう時に友達と遊びに行ってくるよっていう感じかな。
これ2位ですね。異性との交流関係という、まあまあ、不倫とかね、浮気とか、そういうのも多分広くひっくるめてなのかと思いますけどもね、これが2位ということですね。まあ、やっぱりね、隠したいとかっていうとこういうことにね、やっぱり世間的になるのかなと思いますね。さあ、どうでしょう、他には。
高い買い物をした時。
高い買い物をした時、もうちょっと踏み込みたいかな。高い買い物をしただけだと入ってない。もうちょっと踏み込むとちょっとありますね。
に、これ安かったんだよみたいな、金額をちょっと下げて言ったりとかするみたいな。
ちょっと入ってない。
あ、ちょっと違う。
それぐらいだったらじゃないですかね。嘘と思ってない人多いんじゃないですかね。
そうなの。
多少のごまかしぐらいの感じで。もうちょっとそのお金の話になると、もうちょっと踏み込んでますね。
踏み込んでる。
お金に関する嘘はもうちょっと踏み込んでますね。
借金をしました。
正解。8位ですね。実はローンや借金があるという、そのことを、相手に言わないでいるという。これ入ってますね。これはまあどうなんですかね。結婚とかになるとやっぱり言わなきゃいけないだろうなと思いますけどもね。
まあそうだね。
実はギャンブルで借金が500万あるんだって言われたらね、どんなにかっこよくて好きでもね、冷めることもありますからね。
どうだろう、それはわからない。
まあまあその時になってみるとね、わかんないですけど、もしかしたら私が肩代わりするわって場合があるかもしれないですけど、いいの、私働いて大丈夫、私が水商売で働いて返すからって、そういう人もいるかもしれないですけどね。まあよくないと思いますけども。まあ、これがありますね。ローン借金という。
なるほど。
それからお金に関してもう一つランキングしてますね。
お金に関して、もう一つ。そうだな。
まあさっきローン借金なんで、その逆ですね。
株？
俺株持ってんだって。ごめん、嘘。どういう嘘
だ。お金に関するって言ったから。
貯金ですよ、貯金。
貯金。
貯金額。貯金額について実はパートナーに嘘をついているという人が、これが5位ですね。意外と多いですね。
それは低く見積もってんのか、
どっちでしょうね。
高く見積もってんのか、どっちなんだろうね。
多分両方じゃないですかね。どっちのパターンもあるような気がしますね。
そうか。
まあ低く見積もってる方が、まあ結果としてはいいのかな。
そうね、
高く見積もってる嘘はちょっと困りますよね、
うん、俺1億持ってんだよって言って、
そうなのって言ってね、
爆弾開けてみたら1万円とかね
1億やで、1円置くのとちゃいまんがなってね昔の吉本のね新喜劇もありますけどもね1億です、
分かる人いる
ちょっと古いかしら貯金額について嘘ついてる人もいるということですね、
うん
うん、さあそれから、お金以外にもいろいろありますね。
お金以外に、
うん、
嘘でしょ、
うん、
子供がいる、
おお、だいぶごまかしたね実はね、
実はね
私バツ2で
子供いるのよって、
お金が厳しいですね、それはね、
入ってないか、
それやっぱりそういうの前提でね、あの、うん、交際するもんですからね、そこ嘘をつかれるとやっぱ相手はきついですよね初婚だと思ってたってなるとね、それはやっぱりダメだと思うんですね。さすがに入ってないですね、さすがにそれはちょっとあの、
うん、
嘘のレベルを超えてるかもしれないですね子供がいることを隠している、
そっか、
これ隠していたじゃないでしょ、隠しているんですよ、現在進行形で二重生活ですからね、うん、まあでもなんかいないこともなさそうだね、
ありそうですよ
ね、ちょっと中年以上の男性とかだとね、
うん、
実は前の奥さんとの間に子供がいて、子供は前の奥さんと一緒に暮らしてるんだみたいなね、
婚活とかね、うん、あるじゃないですか、
再婚のね、再婚者同士の婚活もありますからね、うん、あ、なんかなくはなさそうだけど、ちょっとそれはでもさすがにルール違反すぎますよね、
ランキングには入ってない、
ランキングにはさすがに入ってない、
さすがに入ってない、
うん、
あ、なんだろう、ヒント、
ヒント、過去に関する話、
過去の過ち、
過去の過ちまではいかないかな、まあ、過ちもあるのかもしれないけど、
過去の、
まあ、パートナー恋人だからね、過去の
経験、
そう
です
ね、人数、経験人数生々しい過去の恋愛遍歴という、
あ、なるほどね、
うん、これは女性なんかよく嘘をつくって言いますね、
あ、そうなんだ、
なんかその話をね、なんだっけな、相乗りかなんか聞いたことある
相乗り
昔のやっぱりその自分のね、そうそう過去のその元彼とかね、
はいはい、
まあまあ体験人数とかね、
うん、
そういうことに関してもちょっとそのごまかしたりとかね、
はい、
うん、私恋愛初めてだから分かんないって、も実は熟練だったりとかね熟達だったりとかね、
かまと飛ぶってんじゃねえよって、
そうそう、そういう人もいるかもしれないということで、これが3位ですね、
3位、
うん、やっぱり2位がね、そういう異性とのそういう交流関係で、3位がそういう過去の恋愛ということで、まあ、やっぱりね、恋人パートナーに対しての嘘ってことなんで、まあ、やっぱりそういう、恋愛関係のことでちょっとごまかしがあるよっていうのがやっぱり上位ですね。
うん、
4位もね、4位ちょっと開けづらいんで言っちゃいますとね、
はい、
休日の予定。
あ、へえ、あ、うん、でもそれもなんか関係してそうだな。
うん、休日の、そうですね、これもだから2位とかとね、
うん、
あの異性のあれとやっぱりちょっと結びつくのかなって気もしますけどね。
うん、
うん、さあ、下位がまだいくつかね、空いてますね。全部なるほどなって納得するものばかりですね。6位、7位、9位。それぞれバラバラですね。
バラバラ。
うん。それぞれジャンルバラバラ。
ジャンルバラバラ。
うん。どんなことをパートナーに隠したいか。
どんなことをパートナーに。うん、
つまりバレちゃうとパートナーにもしかして嫌がれるのかなっていうことをちょっと隠したいということですかね。あるいは見栄とかもあるかもしれないですね。ちょっとカッコつけたいみたいなね。
趣味。
お、正解でございます。6位、自分の趣味の中身。これを隠したい、これを嘘ついているという人が一定数いるということですね、
はいはいはい、
パッと今思いついたのはちょっとあのかなり深めのオタク趣味とかでしょうかね、
うんうん、
例えばあの実はものすごい美少女フィギュアが大好きなんだとか、
うんうんうん
うん、実はなんかものすごいメイド喫茶通いがやめられなくてとか、
うんうん、
なんかそういうのをでも言うとなんか彼女嫌がるかなと思ってちょっと嘘ついたりとかね、
うんうん、
まあ、趣味の内容ですね、
うん、
トリアンどうですか、隠したい趣味とかあります、これあんまり人に言えないなっていう趣味とか、
隠したい趣味、
うん、フルオープンですか、
フルオープンではないとは思うけど初対面の人だったり初めましての人にはアニメだったりとかの話をするときはやっぱりあの気を使っている感じかな、
うんうんうん、
まあ、ちょっとたしなむ程度でみたいな本当は実は祭壇あるのに
あの祭壇っていうのはね、
うん、
あのそういうアニメのグッズとかフィギュアとかをね飾っておくあのショーケース棚のことですね、
そうですね、
あるんですね
ありますよ
怖い怖い
まあでもね、趣味に関してはもうなんか時代がなんか寛容になってるから、
ああ、
ね、
うん、
まあ昔よりは話しやすくはなってる感じはする、
うん
うん、
あのギャンブル系の趣味とかも確かに言いづらかったりするかもしれないですね、
ん、
あの相手によってはね。
あ、そうね。
思い出してみればね、僕も20代の時に競馬は結構好きでやるんだよって俺言ってなかったかもしれない。
お、
相手に言わなかったかもしれない、
うんうん、
なんか今競馬すごい市民権をなんか得てるじゃないですか。
そうですね、馬娘のおかげですね。
そうそうね、アニメとかゲームの馬娘とかもあって、うん、すごいなんかあのカジュアルな感じになってるけど、うん、やっぱりね、僕が子供の頃ぐらいまではね、まだ競馬ってね、それでもね、やっぱあの80年代後半に武豊騎手が出てきてから、
うん、
あの親父ギャルなんて言葉がね、競馬場に通うあの若い女の人が増えたりとかね、
うん、
あの流行ったりとか変わったイメージはあるんだけど、まあ、昭和の終わりぐらいのね、競馬場っていうとやっぱりあの競馬新聞丸めてあの叩いて赤鉛筆を耳に挟んだおじさんが、
うんうんうん
うん、あの行け行けさせ下手くそって言ってるイメージがやっぱすごく強かったんで、
う
ん、あんまイメージ良くなかったってあるんですけど、
だ、ね、
だいぶ最近本当に変わったのかなっていうね感じもしますけどもね。あ、そういえばそうだね、ね、昔は10年以上前はそういうの友達とかにもあんま言ってなかったかもしれない、
うん
うん、今は平気でね、あの話せますけどね、
言えるよね、
仲間同士でね、普通に競馬話しますけど、
そうそうそう、
ああ、そう考えてみるとやっぱりそうね、趣味の内容っていうのはちょっと嘘につながりやすいかもしれないですね、う
ん、言いづらいもんね、
うん、さあ残りあと2つでございます。どうでしょうか、
何位が空いてないんだ。
もう後ろの方ですね、7位と9位、
7位9位、
あと、あ、10位も空いてないか、
10位も空いてない、
3つか、
3つ、うん、
まあ、さっきあの過去のね、恋愛遍歴って話しましたけど、
うん、
もう一つ過去に関するトピックですね、
仕事。
そうですね、仕事ですね、これが9位ですね。今の自分の仕事内容や職歴、これについてちょっと嘘をついているという人がまあいるということですね。
あ、なるほどね、うん、
これはね、あれかもしれないですね、あのもしかするとその水商売だったりとかね、
あ、
うん、そういうのをまあ嫌がる、ね、男性もね、全然平気だよっていう人もたくさんいますけど、嫌がる男性もいるので、実はちょっと学生の時にあのスナックでバイトしてたよとかね、ホステスやってたよみたいなのを隠してるって人はいるかもしれないですね。
そうね、
うん、それはいるかもしれない。あとは仕事内容なんでね、今の給料とかね、そういうのごまかしたりとかしてるかもしれないですね。
あ、
もしかするとね、
うん、自分のお小遣いが減っちゃうからね、
うん、そうそう、そんなこともね、そうそうそう、あるかもしれないですね、もしかしたらね、うん、さあ残り2つでございます。
じゃあ職歴だきたから、学歴。
学歴、あ、これはないですね。
ないんかい。
これはない。
ないんかい、そうか、
これはランキングには入ってないですね。学歴で嘘つくのだいぶコンプレックスが入ってて、なんか嫌だな。おい、私なんとか大学出てるからごめん、嘘。詐欺じゃない。政治家が選挙立候補するときにそれやったらあのなんか捕まるんじゃなかったっけ。
そうなの。
なんか経歴詐称でなんかすごいあの週刊誌に怒られるんじゃなかったっけ。なんかどっかの知事かなんか、ね、
そうなの。
そんなことあった気がしますけど、
職歴があるんだったら学歴もあるかなって思ったんだよ。
これね、一つはね、家庭に関することですね。
家庭、
うん、でもう一つはね、まあ、最近だとちょっと否定されてるんですが、でもやっぱり、ルックスに関することですね。
ルックス、
うん、
あー、整形してるかしてないか。
お、踏み込んだ。もうちょっと軽めで大
丈夫。軽めなのね、うん、
整形まではいかんせだし、
整形まではいかない、
うん、
お化粧、
もっとプロフィール的な、
プロフィール、プロフィール、うん、あれだ、プロポーション、
まあいいでしょう。
なんて言うんだっけ、名前が出てこなかった。
スリーサイズ、
スリーサイズ。
そうだね、これ多分女性だね、多いと思いますけどね。
プロポーションってなんだよ。
まあ、いわゆるあのバスト、ウエスト、ヒップですか。
そうそうそう、それは先に出てきたんだよ。
うん、これは、まあ、あとは身長、体重なんかも含めてね、
うん、
これをごまかしてるって人多いかもしれないですね。
うん
うん、僕もでもあれですね、あのこの間あの健康診断かなんかの問診の時に体重ちょっとごまかしましたね、嘘つきましたね。、うん、2,3 キロサバ読んで答えた記憶がありますね、うん、
ダメだよ、
身長あれですね、1センチほどサバ読んでますね、
ダメだよ、ちゃんと真実で話さない
と、僕はちょっと見栄もあってね、
なんで、
うん、まあ、男性でもそうです、まあ、女性なんかだと特にやっぱりね、そういうのちょっと見え張っちゃったりする人もいるのかなという印象ですかね。
そうね、
うん、さあ最後もう一個ですね、家庭に関することですね。最後はこれは男性も女性もどっちも共通かな。最近だと男性もこれあるかもしれないですね。
なんだ、家事。
正解でございます。家事の、正確にはね、家事の腕前ですね。
うん、
掃除、洗濯、あとはまあやっぱり料理が作れるかどうかみたいなところでしょうかね。
うん、
ここをこう相手にパートナーにちょっと嘘をついちゃうという。うん、掃除、洗濯。まあ男性だとどうでしょうかね。でも男性で もう最近はちゃんと全部できないとやっぱいけないんでしょうね。
できないといけないわけではないとは思うけど、
うん、
多少なりできた方がいいとは思う。
あ、でも聞いたことある、あの洗濯して干して取り込まないであの奥さんに嫌がれる人っているらしいですね。
そうだよ、
で怒られるとね、あの怒られた側の旦那さんの方はね、悪気がないもんだからね、
うん、
洗濯したのになんで怒らなきゃいけないんだってね、怒っちゃったりなんかしてね、
う
ん、
そうそう、喧嘩になっちゃう。
そうそうそうそう、この、 あの考え方のね、このズレが ね生じるっていうね、
うん、
聞いたことありますね、
うん、
はい。 ということでね、恋人やパートナーについたことがある嘘ランキングということでお届けいたしました、うん、皆さんはいくつ正解したでしょうか。ちなみにそうだ、1位寄せるしさ、肝心かなの、はい、1位、嘘をついたことは一度もない、
嘘だ
ということでまた次回。